ガラテヤ5の16から26。私は命じる。御霊によって歩きなさい。そうすれば決して肉の欲を満たすことはない。なぜなら、肉の欲するところは御霊に反し、また御霊の欲するところは肉に反するからである。こうして二つのものは互いに愛し逆らい、その結果あなた方は自分でしようと思うことをすることができないようになる。もしあなた方が御霊に導かれるなら、律法のもとにはいない。肉の働きは明白である。すなわち、不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、まじない敵意、争い、そねみ、怒り、党派心、分裂、分派、妬み、泥酔、円楽、及びその類である。私は以前も言ったように、今も前もって言っておく。このようなことを行う者は、神の国を継ぐことがない。しかし、御霊の実は、愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、柔和、自制であって、これらを否定する律法はない。キリストイエスに属する者は、自分の肉をその情と欲と共に十字架につけてしまったのである。もし私たちが御霊によって生きるのなら、また御霊によって進もうではないか。互いに挑み合い、互いに妬み合って、虚栄に生きてはならない。スウィンドル先生は、すべてのクリスチャンに必要な8つの霊的訓練をその本の中で挙げておられました。神との親密さ、シンプルであること、沈黙と一人になること、明け渡し、祈り、謙遜、自制、そして犠牲です。7番目の訓練、自制についてなんですが、先生は面白い話をその本の中に書いてあります。で、先生がリビングルームで一人でテレビを見ながら、スプーンで一口一口アイスクリームを口に運んでいるうちに、なんとハーフガロンのアイスクリームの缶が空っぽになってしまったというのです。で、先生は缶にまだ残っていますアイスクリームをちょっともったいないと考えまして、その缶ごとマイクロウェーブに入れてアイスクリームを溶かしてぐっと飲んでしまったというんですね。文字通り全部平らげてしまった。そうしてから先生は、あ、子供たちがもうすぐ帰ってくるということに気がつきました。子供たちが帰ってきたら、きっとアイスクリームに手を伸ばすでしょう。もしアイスクリームがなかったら大変なことになると思いまして、同じメーカーの同じ種類のアイスクリームを買いに行きました。そしてフリーザーを開けて、それが元あったところにきちんと置いたのです。これなら私がアイスクリームを平らげてしまったことに誰も気がつかないだろう、そう安心したのですが、元あったアイスクリームは全くの新しいものでなかったんです。子供たちのうちの一人がそれをスプーンで一すくいだけしまして、それが食べた跡があったんですよね。そのため先生が一人でアイスクリームを平らげたことが家族みんなに知れ渡るようになりました。で、その本にはですね、それからどうなったということは書いてないんですが、皆さんの想像にお任せしたいと思います。私たちは好物がありますと、ついついそれを食べ過ぎてしまいます。おしゃべりの好きな人は、もうしゃべりすぎてそれがストップしないということもあるでしょう。ドライブの好きな人は、車に乗るともうバンバンスピードを出したがるものです。趣味や仕事に夢中になって、それによって家庭を壊したり健康を損ねたりということもよく聞く話です。聖書には罪を表す言葉が いくつか使われていますが、皆さんがよくご存知のハマルティアというギリシャ語、これは的外れという意味がありますね。で、向かっている方向が神様の定めた方向とずれている。そうしたらどんなに一生懸命励んだとしてもそれは罪になります。野球でどんなに遠くにボールを打ったとしてもそれがラインから外れていたらファールになるのと同じことです。熱心で勤勉であっても正しい方向に向かわなければそれは罪です。勤勉であることはいいことなんですが、方向を間違えると本来良いものまでが悪いものに変わってしまうのです。私たち人間にとって最も望ましいものは愛ですね。でもこれも方向を間違えるととんでもないことになります。子供を溺愛してダメにしてしまう、あるいは他の人の配偶者を横取りする、愛人に貢ぐために会社のお金を盗む、そういうことが起こってまいります。神様の愛を履き違え自己愛と混同してしまうこともよくあることです。愛という最も美しいものが一番醜いものになる、そこに罪の恐ろしさがあります。では何もしないでいたら罪を犯さなくって済むんでしょうか。そうではありません。聖書によれば何もしないでいること、すなわち怠慢、ギリシャ語でオクネロスと言いますけれども、これも罪です。ヤコブの 4-17 にこうあります。人がなすべき善を知りながら行わなければそれは彼にとって罪である。人の心を傷つけていけないことは当然です。でもあなたの身近にいる人が今励ましを必要としているときに知らん顔をしていること、あるいは目の前で間違ったことが行われているのにそれを見て見ぬふりをして通り過ぎてしまうということも怠慢の罪の一つです。大きな事故が起こりますね。その事故が起こる場合、ほとんどの場合誰かがしなければいけないことを怠っていた、定期点検を行っていた、そういうことによって大きな事故が起こり多くの人命が奪われるのです。怠慢というのは決して小さな罪ではありません。で、罪を表す言葉にもう一つパラプトーマというのもあります。これは過ちとか罪過とかと訳されまして、それはある基準がありましたらその基準を超えてしまうこと、はみ出してしまうことを意味します。働くことはいいことですね。でも働きすぎることは精神にも肉体にも害になります。生活をエンジョイすることは決して罪ではありません。しかしそれが行き過ぎると罪になります。趣味を楽しむことはクリスチャンに許されていますけれども、それが聖書を学んだり神様に祈ったり礼拝する時間を妨げるようになるなら罪になります。正義を求める心はなくてならないものです。しかしそれが単なる怒り憤りで終わってしまったら罪になります。エペソの 4-26-27 にこうあります。怒ることがあっても罪を犯してはならない、憤ったままで日が暮れるようであってはならない、また悪魔に機会を与えてはいけない。的外れの罪、このステアリングホイールが効かなくなった車のようなもの、怠慢の罪というのは古い家のど真ん中で動かなくなった車のようなもの、罪過の罪というのはブレーキの効かない車のようなものだということができるでしょう。そして皆さん、 犠牲、これは車のブレーキのようなものです。ブレーキの効かない車が危険極まりないように、犠牲が効かない人もとても危ないのです。真心から神を尊ぶ人は罪を犯さない生活を目指します。罪から清められたいと願います。そのためには自制というこのブレーキが大丈夫かどうか、いつも点検しておく必要があると思います。ではどのようにして自制を身につけることができるのでしょうか。そのためには肉について知っておく必要があると思います。聖書は罪の背後に肉があると教えています。聖書でいう肉とは、キリストを信じる前の生まれつきの性質のことを指しています。ガラテヤ 5-17 に、肉の欲するところは御霊に反し、また御霊の欲するところは肉に反するとありますように、生まれつきの性質を持ったままで自分を訓練しようとしても、それは神様に逆らう古い性質を強めるだけのものでしかありません。肉は訓練して良くなるものではないのです。それは捨てるしかない、死なせるしかないものです。でもそんなことができるのでしょうか。人間にはできません。しかし神にはできます。そして神はそれをイエス・キリストの十字架によってしてくださったのです。ガラテヤ 5-24、 キリストイエスに属する者は自分の肉をその情と欲と共に十字架につけてしまったのであると書かれています。イエス様が十字架で死なれたとき、私たちの肉、つまり私たちの古い人、あるいは自我と呼ばれるものもそこで死んだのです。そしてキリストの復活とともに私たちの霊、また新しい人、それが生きたのです。聖書は、キリストが私のために死んでくださっただけでなく、私がキリストと共に死んだということを本当に数多くの箇所で教えています。これは全てのクリスチャンがしっかりと学んでおかなければならないことだと思います。クリスチャンはこの真理を神の言葉によって学びます。それとともにバプテスマと晩餐式によって体験するのです。バプテスマの水に浸されたとき、古い私はそこで死んだのです。再び水から上がったとき、そこに新しい私が生きるようになったのです。また晩餐式でキリストの十字架を記念するとき、あの十字架でイエス様だけでなく、この私もイエス様と一緒に死んだのだということを私たちは再確認いたします。ガラテヤ 3-1 というところ、こう書かれています。ああ物分かりの悪いガラテヤ人よ、十字架につけられたイエス・キリストがあなた方の目の前に描き出されたのに、一体誰があなた方を惑わしたのか。この言葉の中の十字架につけられたイエス・キリストが目の前に描き出されたという部分に注目してください。十字架にかけられたイエス・キリストはどのようにしてガラテヤのクリスチャンたちの目の前に描き出されたのでしょうか。この晩餐式のパンと杯によって目に見えるものとして描き出されたという意味があると私はここを解釈しています。私たちはこの晩餐式でキリストの十字架を目の当たりにするのです。十字架が2000年前の遠いイスラエルの出来事ではない、今ここで 私の罪が、古い人がキリストの十字架とともに死んでいるということを見るのです。体験するのです。信仰によって確認するのです。私たちは肉に死に、御霊によって生かされました。ガラテヤ5-25に、もし私たちが御霊によって生きるのなら、また御霊によって進もうではないか、そうありますように、御霊によって生かされ、御霊によって歩む、このことによって私たちは自制という、私たちにとてもとても大切なものを身につけることができる、それを持つことができるようになります。御霊によって歩む、そのことができるために私たちは踏まなければいけないいくつかのステップがあります。まず第一に、御霊によって生まれることです。主イエス様はおっしゃいました。誰でも水と霊とから生まれなければ神の国に入ることはできない。肉から生まれるものは肉であり、霊から生まれるものは霊である。イエス・キリストを信じるとき、聖霊が私たちのうちに働いて、私たちは新しく生まれ変わります。この生まれ変わりがなければ、私たちはどんな努力を積んだとしても肉のままです。次に、生まれ変わりを体験したならば、今度は霊の人へと成長していくことが私たちに求められています。コリント第一の3章の1節から3節にこう書かれています。兄弟たちよ、私はあなた方には霊の人に対するように話すことができず、むしろ肉に属するもの、すなわちキリストにある幼子に話すように話した。あなた方に乳を飲ませて固い食物を与えなかった。食べる力がまだあなた方になかったからである。今になってもその力がない。あなた方はまだ肉の人だからである。あなた方の間に妬みや争いがあるのは、あなた方が肉の人であって普通の人間のように歩いているためではないか。ここに3種類の人が出てきます。霊の人、肉の人、そして普通の人というのがあります。普通の人というのは生まれつきのままの人です。聖霊による生まれ変わりを体験していない人です。本当なら聖霊によって生まれた人は皆霊の人であるべきなんですが、聖霊をいただいているのに、その聖霊に従うよりも古い性質に従って歩んでいる人がいる。そういう人を聖書は肉の人と呼んでいます。肉の人はキリストにある幼子とも呼ばれています。この人たちは生まれ変わってはいるんです。だから幼子にです。そしてキリストにあると書いてありますから、キリストから完全に切り離されているわけでもないんです。キリストのものとされ、聖霊をいただいてはいますが、聖霊に従って歩んでいないということになります。幼子と言いますと、良い意味で純粋で、これから成長の可能性がある、そういう意味で使われますね。でもこのコリントの手紙の中での幼子は、わがままで身勝手なものという、まあ、悪い意味で使われていると思います。赤ちゃんはお腹が空けば泣きます。ミルクをもらうと機嫌が良くなります。自己中心です。自分の満足のために生きています。つまり赤ちゃんは快不快の原理で生きているのです。子供は成長するにつれて、善悪ということが行動の基準となっていきます。大人になりますと、その上に損得という計算が働くのです。で、赤ちゃんや小さい子供はわがままでも、そのわがままさをありのまま見せます。だから 大人は可愛いというわけです。でも大人が同じことをしたらどうですか。あの人はなんてインマチュアな人なんだと言われてしまいますよね。大人になっても自分がしたいことをしたい時にしたいようにするという自己中心性が強く残ってしまうことがあります。肉の人っていうのはそういう人なんです。肉の人もクリスチャンであるのにそれにふさわしくない生き方をしている。ただの人、普通の人、生まれ変わる以前の人と同じ生活をしてしまうということですね。私たちは肉の人から霊の人へ、キリストにある幼子からキリストにある聖人へと召されています。その召しに応えるとき、私たちの中から不信仰、汚れ、公職、偶像礼拝、まじない、敵意、争い、そねみ、怒り、党派心、分裂、分派、妬み、泥酔、円楽、およびその類、こうした肉の働きが追放されます。その代わりに、愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、柔和、自制、九つの、この素晴らしい実が私たちのものになるのです。肉から生み出されるものが肉の働きと呼ばれますように、聖霊から生み出されるものは御霊の実と呼ばれます。御霊の働きじゃなく、御霊の実です。働きと実という言葉が使い分けられています。肉の人はいつも活動的です。文字通り、あれもしてこれもしてと様々な活動を追いかけます。何かをして自己実現を図るのです。しかもそれを自分の力でやろうとする。肉の人は実に Doing の世界に生きています。しかし霊の人は違います。植物が実をならせるように御霊の実を結ぶのです。植物は植えられたところにじっとしています。動き回りません。しかし、何もしていないのではありません。地中に深く根を張ります。枝を伸ばし、その葉で太陽の光を受けています。霊の人も同じです。キリストに根ざし、御言葉の養分を得て育っているんです。やっぱり、何かしているんです。その内側で神の御顔を追い求めています。その恵みを受け取っています。暑さ、寒さ、嵐、害虫、それが木を脅かすように霊の人にも試練が訪れます。しかし霊の人はそれに耐えているのです。自分の働きではない、神の命が、神の力が私のうちに働くことを、それを待っています。霊の人は Doing でなく Being の世界に生きています。自制の訓練、それは我慢の訓練ではありません。キリストの十字架のうちにこの肉が死んだということを信仰によって認める訓練です。聖霊によって私が今生かされているということを知る訓練です。そしてこの聖霊によって生かされたのだから、聖霊によって歩むということの訓練です。聖霊による歩みが私たちに自制の実をもたらしてくれるのです。お祈りを捧げましょう。父なる神様、私たちはかつては肉の欲の中に生き、肉と心の望むままのを行うものでありました。しかしあなたはそんな私たちを聖霊によって生かし、肉の働きから離れ、聖霊の実を結ぶものへと変えてくださいました。Doing の世界から Being の世界へと移してくださったのです。礼拝と神の国のための奉仕から始め、 日常のどんな事柄においても聖霊によって歩むことを教え導いてください。キリストのお名前で祈ります。アーメン。